東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。今日はこの番組のプロデューサーで金融ジャーナリストの鈴木正道さんとともに進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回はですね、金融最前線ということで積立NISAを特集していきたいんですが、鈴木さん、これは1年後の2018年から始まる新しい制度ですね。
そうですね、実際スタートするのは来年1月からということなんですが、昨年 の税制改正大綱で、大枠一応盛り込まれて、今回それがどういう、メリットがあるのか、あとはかねてからスタートしているイデコとの違いはどうなのか、その辺を今日の頼藤さんに伺いたいと思っています。
さあ、それでは専門家のその頼藤さんにご登場いただきましょう。株式会社マネー&ユー代表取締役社長でファイナンシャルプランナーである頼藤大樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速お話を伺っていきたいと思うんですが、頼藤さんって、どちらかというと若い方のお金の相談に乗ってらっしゃる、そういうお仕事ですよね。
そうですね、女性とあと女性のファイナンシャルプランナー事業の方をですね、インターネット上でマッチングさせるようなマッチングサービスっていうのを運営していまして、そういうことをやっていますので、女性向けの講演だったりとか、あとは書籍だったりとか執筆っていうのも多くやらせていただいております。
今なんか株式のイベントをしたり、そのお金のイベントをしたりすると、女性が非常に多く集まるようになったというふうに聞くんですね。また積み立てNISAというと、やっぱりこう女性も非常に興味を持つ分野ではないかなと思うんですが、いかがですか？
そうですね、やっぱり今イデコっていうのが拡大しているので、どうにかして、リスクを取らないで、お得になりたいなっていう女性は多いのかなと。
はい、さあそれではその制度からじっくりお話を伺っていきましょう。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずその税制改正大綱に盛り込まれた積立NISAがどういうものなのか、その基本的な商品性からお話を教えてください。
まず積立NISAをご説明する前に現行のNISAのちょっと確認なんですけども、現在ですね、現行NISAは20歳以上を対象としていまして、で現行NISAは年間投資額が120万円、で非課税の投資期間が5年間ですね。で新しく新設される予定の積立NISAは年間がですね40万円で、20年間非課税期間があるということで計800万円ということになっています。で現行のNISAとの併用は認められなくてですね、どちらか一方を選択しないといけないというふうな状況になります。
そうするともうすでにNISAを始めてしまっている方は、この積み立てNISAが始められないということになるわけですね。
そうですね、なのでおそらくですね、今後の話になっていくと思うんですけども、現行NISAから切り替えるのかっていうことはできるのかなと思うんですね。ただその切り替えるときに、スイッチングするときにどういうふうになるのかっていうのは今書かれていないので、これからの議論になってくるのかなと思います。
どうなんでしょう、例えば現行のNISAは確か株式と公募型の株式投資信託がこう対象になっていて、で一方その積立NISAは、もうちょっとこれ確か投資対象が狭まるんではないかと言われてますよね。
そうですね、現行は上場株式とか ETF で公募株式投資信託ができるんですけども、積立NISAは長期の積立分散投資に適した一定の公募型投資信託、株式投資信託に限定されていて、要件としてはですね、信託期間が無期限または20年以上、そして毎月分配型ができないようなものが対象になっているんですよね。
となるともかなりこう商品性としては幅広いものにこう分散されていて、かつ分配金は再投資に回されて、福利効果が得られる、そういったものをこう長期で持つって、そういうイメージになる
んですか？そういうイメージですね。もう一つですね、その通貨型のレバレッジをかけたような、そういうのもダメだということなので、リスクの低い商品が積立NISAの対象になるのかなと思います。
なるほど、
積立で長期間、資産運用していくということですから、そのリスクの少ないもの、低いものを投資していくっていうのは、それは当然と考え た方がいいわけですよね。
そうですね。この積立 NISA の利用してほしい対象っていうのが、手元資金が十分でない若年層に利用してほしいっていうのが目的なので、
はい、
で今の 20,30 代の人たちって全然投資あんまりしたことがない人が多いので、最初はまあ積み立てで時間のタイミングを切り分けてリスクを減らして、そして投資する対象も分散を聞いていてっていうものを最初始めていただくっていうのがいいんじゃないかという考えで、多分こういうふうに対象を狭めてるのかなとは思います。
なるほど。
なんとなく商品がすごく狭い範囲になっちゃってるなって印象もあるんですね、
うん
はい、これ対象がさらに今後広がる可能性っていうのももちろんあるわけですよね。
そうですね、まあ、あるとは思うんですけども、まあ、基本はこう少なくなる方向で決まるのかなと思ってまして、でそれはなぜならば、人は種類が多いとですね迷ってしまう生き物なんですよ。あらかじめ少ない方が、例えば100本あるよりも10本の方が選びやすいんですね。で選びやすいですし、それにかかる時間も短く選択できるっていうのがあるので、まあ、そういった行動心理学も意識して作られていくと思うので、まあ、少なくなっていくのかなと思います。
まあ、実際今公募型の投資信託を見ると、まあ6000数百本あって、
そうですよね、
まあ、こうなるとどれを買えばいいの
っていうのが
非常にこう悩ましいところですよね。
そうですよね、
はい、20年間積み立てができるんですよね、はい、
そうですね。
でその先って一体どうなってしまうのかなって思うんですね、はい、現行のNISAも高級化しようじゃないかっていう話はずっとあって、
はいはい、
ただまだされてない状況ですよね。
そうですね。税制大綱に書かれていたのは、現行のNISAと積み立てNISAを一本化するっていうふうになっていて、うん、どっちに一本化するかっていうと積み立てNISAの方向に一本化するっていうふうな書かれ方はされてるんですね、うん、でもですね、積み立てNISAは2018年から2037年までとしか書かれていない、
はい、
だから高級化するかどうかの議論はまた次のテーマなのかなとは思います。まずはとりあえず並存で走って、うん、で一本化するのは積み立てNISAの方向だよっていうところまでが今回の対抗なのかなと、
うん
はい、
上手に使うためのポイントってありますか。
現行NISAで言えばですね、結構これ株もできますので、
はい、
まあ、集中投資としても使えるし、
うん、
でもちろん現行NISAでも積み立てはできるので、うん
はい、
まあ、そういうふうな使い方をしてもいいと、
うん、
で要はこれNISAのいいところっていうのは、うん、運用益が非課税になるっていうところなので、
はい、
例えば100万円利益が出た時に、NISA を使っていなければ約20万円が税金として取られてしまうんですね。そうすると手取りが80万円で、でもその20万円って結構毎月の給料に近い金額もらえるじゃないですか。でそれがまあ取られてしまうっていうことを考えると、まあ、NISA を使うっていうのはすごいメリットがあるのかなと。で積み立て NISA っていうのは、まあ、毎月の少額の積み立てから始まって、でかつそれも利益が出てくるので、その利益ももう再投資できるっていうところで、やっぱりそういう運用益非課税があるっていうのってすごい大きなメリットかなと思っています。
最後にイデコって
、はい
はい、ありますよね。
ありますね、はい、
これとの違いっていうのも教えていただけますか。
わ、は
い、
かりました。はい、ではですね、いくつかの項目でイデコと積み立てNISAで、まあ、比較していきたいと思うんですけども、まず年間に投資できる額としては、積み立てNISAは先ほど40万円とお伝えしたんですけども、イデコの場合はですね、これは人によってちょっと変わるんですけども、一応金額としては14万4千円から81万6千円のゾーンでできます。例えば、フリーランスの方であれば81万6千円って形ですね。で専業主婦の方であれば、27万6千円で、次に非課税で運用できる期間というところは、積み立てNISAは20年間で、イデコは60歳になるまで運用できますよということになっています。で投資できる商品はイデコの場合は預金、保険、投資信託で、積み立てNISAは先ほど言いました、まあ、限られたですね投資信託になってくるということですね。で資産の途中で引き出しできるかというところは、イデコはですね原則60歳になるまで不可で、積み立てNISAはですねいつでも可能なんですよね。ここにちょっと大きな違いが出てくるかなと、はい、で続きまして、所得控除というところがあるんですけど、イデコは投資した金額は全額所得控除っていうのができるんですね。正確には小規模企業共済と掛金控除というものが使えます。一方積み立てNISAは使えないというところですね。 で、あとはですね、積立期間中の売却したらどうなるかっていうところなんですけども、まあ、イデコの場合は何度売却してもそれは非課税になるんですけども、積立ニーサについては、まあ、投資金額分、例えば年間40万円であれば、それを一度売却してしまったらその一度限りというふうな形になっています。
資産の途中引き出しがいつでも可能なのが積立ニーサ。
はい、
そういうことも考えると、やっぱり これからお金を使 こう人生 そのイベントみたいなものがある人たち、まあ、若年層になりますよね、うん、
はい、
そういう人たちがやっぱり積立ニーサを使うべきだというふうにも言えそうですね。
そうですね、もちろん両方使った方がいいとは思うんですよね。で、イデコの場合は老後の資金を貯めるために使っていただいて、で積立ニーサはまあ長期でやるんですけども、例えばそれが教育資金のために使うっていうことでもいいですし、もちろん自分のためでも旅行に行きたいというためでもいいんですけども、まあ、いつでも引き出せるっていう方なので、まあ、積立NISAの方がまあすぐに使いたいっていう用途であるならば始めやすいのかなと思います。
なるほど、はい、そういうなんかこう将来の目的に合わせて、
うん、
こう掛け合わせながら使っていくっていうやり方が一番いいのかもしれないんですね、
は
い、
そうですね、はい、
頼藤さん今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては、JPX ホームページ、トップページの左側にある、セミナー、学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今週の東証プラス U マーケットから日本を元気には、金融最前線ということで積立ニーサを特集してまいりました。頼藤さん、この番組を聞かれている方は、
はい、
株式で個別を投資されている方々が非常に多いんですね、
はい、
その方々がもし投資を別でやるとしたら、積立ニーサ、現行のニーサ、イデコ、一体どれがいいのよって思っちゃうんですけど、ズバリいかがですか？
そうですね、まあ、個別株やられる方は現行のニーサを利用されるのが一番いいのかなとは思います。
現行のニーサ、
はい
はい、
やはり120万円に株に投資して、で例えばその120万が300万とか儲かることはあると思うんですけども、まあ、それがですね、丸々非課税っていうのは大きいことだと思うんですよね。でも積立ニーサ、イデコだと株が投資できないので、
はい、
株でまあ利用したいっていう方であれば現行ニーサがいいのかなと思います。
なるほど、はい、まあ、うまく活用していただく、いろんな制度ができているということは、鈴木さん、これいいことなんでしょうね、本当はね。
まあ、そうですね、まあ、イデコにしても、まあ、ニーサ、積立ニーサにしても、うん、まあ、これを非課税枠をこれだけ設けたという国の考え方をやっぱ真剣にこう考える必要があると思うんですよ、うん、やっぱり国としては公的年金を含めた社会保障制度のサポートが非常に難しくなってきてるんで、うん、皆さん自助努力で頑張ってお金作ってねっていうことなんですね、きっと、
うん、そうですね、うん、
努力しなきゃいけないわけですね、私たち、はい、
もう内田さんもね、フリーランスでやってらっしゃるので、まあ、頑張ってお金を貯めないといけないということですね、う
ん、はい、頑張りたいと思います。また頼藤さん、詳しくいろいろ教えてください、はい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。